こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ボート基礎マー科学第5版は、生命現象を分子の構造化学反応情報の流れとして理解するための大学レベルの総合な科学テキストである D ボートらによる原虫ファンダメントソバイオケミストリーライファでモレキュラレブに基づく日本語版であり、単なる代謝経路の暗記ではなく、なぜその分子構造がその機能を可能にするのか、個別の反応は細胞全体でどう統合されるのかを結びつけ、無個糖を目的とする内情は生命の化学的起源から始まり、タンパク質、酵素、糖質、脂質膜、エネルギー代謝、遺伝情報、遺伝子発現へと広がる分子式や立体構造、併放、自由エネルギーといった化学的基盤を細胞の働きや生理的調節に接続して説明する構成が特徴である。図表と問題を通じ概念の理解、定量的な実際の生命科学上の問いへの応用を同時に求める教科書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生体分子を構造が機能を制約する系として捉える本書の土台は、生命を構成する分子を分類して覚えることではなく、分子の性質が生物学的機能をどのように決めるかを追う視点にある、アミノ酸、ヌクレオチド、炭糖、脂肪酸などはそれぞれ異なる官能基、電荷、水への親和性、結合様式を持つ。その際が高分子の立体構造、分子間相互作用、細胞内での配置を左右する。例えばタンパク質では、一次構造から高次構造へ至る組織化を非共有結合や疎水性相互作用と結びつけて扱うため、活性部位や結合部位が偶然の形ではないことがわかる。糖質の分岐や結合の向きが認識機能に関わり、脂質の両親倍性が膜形成を可能にする点も同じ原理の応用である。こうした説明は、生命現象を分子名の一覧から救い出し、構造変化、結合、反応性という検討可能な因果関係へ置き換える。生化学を学ぶ際に必要なのは、構造式を視覚的に再現する力だけではない。その構造が水溶液中でどのように振る舞い、なんと選択的に相互作用し、どの機能を実現または妨げるかを推論する力である。本書はこの推論を以後の酵素反応、膜輸送、代謝、遺伝情報の全領域に通用する共通言語として扱う。次に、酵素反応を速度論、平衡、調節の3層から理解する酵素の章で重要なのは、酵素を反応を早める便利な触媒として終わらせず、反応速度と細胞制御を結ぶ装置として理解させる点である。酵素は反応の平衡そのものを変えるのではなく、活性化エネルギーの障壁を低下させ到達速度を高める。この区別は熱力学的に進みにくい反応が細胞でいかに進行するかを考える基礎となる。さらに、基質濃度と反応速度の関係、酵素量、阻害、ホインス、アロステリック効果といった概念を通じて、測定値を気候の仮説へ変換する道が示される。阻害を単に働きを止める作用と見るのではなく、基質結合、触媒段階、酵素構造のどこに影響するかという違いとして考えることが重要である。細胞内では、代謝経路の各反応が同じ重要度を持つわけではない。特定の酵素が調節点となり、生成物によるフィードバック、共有結合修飾、細胞内極材、基質供給などによって流量が変化する。本書の枠組みは、実験データのグラフを読む訓練と代謝全体の制御を理解する訓練を接続する。したがって酵素学は独立した計算法ではなく、クリ、疾患、代謝調節、分子生物学にまたがる説明原理として位置づけられる。さらに ATP と酸化還元を軸に、代謝経路をエネルギー変換のネットワークとして読む。本書が扱う代謝は、解糖系、クエン酸回路、脂質代謝、アミノ酸代謝などの経路を個別に暗記する対象ではない。中心となる問いは、栄養分子に蓄えられた化学エネルギーがどの段階で補足され、どの単体を介してどの細胞活動へ配分されるかである。 ATP の加水分解、リン酸基転移、 NADH などの電子単体、酸化還元電位を結びつけることで、異なる経路が共通のエネルギー論理に従うことが見えてくる。特に電子伝達系と酸化的リン酸化は、電子移動によって形成されるプロトン勾配を ATP 合成に変換する仕組みとして重要である。これは化学反応、膜を隔てた濃度差、回転構造変化を伴う酵素作用が連結した例であり、生化学の統合性をよく示す。また本書は、代謝を分解と合成の対立として単純化せず、以下データエネルギーや還元力が同化へ回る関係として扱う。気が接触、運動などの状況では、同じ物質でも経路への流入流出が変わるため、代謝の理解には全体の収支と調節が必要になる。反応式を追うだけでなく、炭素原子、電子、リン酸化エネルギーがどこへ移るかを追跡する読み方が養われる。そして膜と脂質から細胞が境界を越えて物質情報を制御する仕組みを学ぶ。細胞膜は単なる細胞の包装ではなく、物質交換、エネルギー変換、 情報伝達を選別して成立させる動的な界面である。本書では資質の良心倍性を出発点に、資質二重層がなぜ自発的に形成されるのか、膜流動性が脂肪酸組成やステロールとどう関係するのかを扱う。この物理化学に理解がなければ、イオンや極性分子が膜を自由には通過できず、輸送体やチャネルが必要になる理由を十分に説明できない。膜タンパク質は濃度勾配に従う受動輸送、エネルギーを用いる濃度輸送、電気化学的勾配の利用といった異なる過程を担う。したがって膜輸送は濃度だけでなく電化膜電位、エネルギー強弱を含めて考える必要がある。さらに、受容体を介する細胞シグナル伝達は、細胞外の刺激を細胞内の反応へ変換する仕組みとして位置づけられる。結合による構造変化、リン酸化などの修飾、セカンドメッセンジャー、増幅と集結の機構を理解すると、細胞が外界に受動的に反応するのではなく、選択的かつ時間的に制御された応答を作ることがわかる。この将軍は膜を境界と通信装置の双方として捉え、後に扱う呼吸差、光合成、神経、内分泌的な情報伝達の理解を支える。最後に DNA 複製から遺伝子発現までを、情報の保存読み出し調節として統合する遺伝情報に関する部分では、DNA の二重らせん構造を知識として示すだけでなく、その相補性が複製の正確さに、塩基配列が RNA とタンパク質の情報にそれぞれどう結びつくかを段階的に整理する。DNA 複製では、右肩依存的な合成、鎖の方向性複製装置の共同が重要であり、細胞が大量の遺伝情報を比較的正確にコピーするための制約が見えてくる。損傷修復と区解を含めて考えることで、ゲノムは完全に固定された設計図ではなく、維持と変化の双方が管理される対象であることも理解できる。転写と RNA プロセッシングでは、DNA 配列がそのまま最終産物になるのではなく、RNA の生成と加工を経て利用可能な情報になることが示される。翻訳では、遺伝暗号 tRNA リボソームの共同により、核酸の配列がタンパク質の配列へ変換される。さらに遺伝子発現の調節を扱うことで、同一のゲノムを持つ細胞が異なる性質を示す理由を、必要な遺伝子を必要な条件、量、時期に働かせる仕組みとして説明できる。本書の利点は、複製転写。翻訳を孤立した3過程としてではなく、情報の長期保存、選択的利用、機能分子の生産という連続した問題として学べる点にある。結論として本書は、生命科学、医学、薬学、農学、栄養学、生命工学などで生化学を体系的に学ぶ学生に適している。用語や経路を断片的に覚えてはいるものの、酵素反応、エネルギー代謝、膜機能、遺伝子発現が一つの細胞内でどう結びつくのかを説明しにくい読者に有用である。科学の基礎、特に平衡、三塩基、熱理学、酸化還元への参照を避けずに進むため、学習には時間を要する。しかしその分、反応の方向性、調節の意味、実験データの解釈を原理から考える力を養える。類似の入門書が生化学の全体像を平易に示すことに重点を置くのに対し、ボート基礎の生化学は分子構造、定量的な考え方、細胞レベルの機能を往復させる点で際立つ。図表や演習を活用すれば、理解の確認だけでなく、知識を未知の設問へ適用する練習にもなる。専門研究の前提を固めたい学部生、医学生命科学系の試験で因果関係を問われる学習者、分子レベルから生理現象を再構成したい読者にとって、広範な領域を一貫した論理で結ぶ基幹テキストとなる。ご支援いただける場合は D ボエットポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。